大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Well, Susan, last time we talked about eye contact.
That's right.
Right? Something that I cannot do very well myself. And today, once again, I would like to talk about something I cannot do very well myself, but it's something that I always preach and tell my students to do. It's something by which you can send a very important message non-verbally, without using language.
What could it be?
Well, it's sort of a non-verbal communication thing, and you can send a message saying that you're not hostile, you're friendly.
Ah, maybe you're talking about smiling?
Exactly.
But you do that very well. I see you smile all the time.
Well, I'm trying to learn it from you, I suppose.
You know, it's an interesting topic, though, because it's definitely a cultural difference that comes up from time to time.
Yeah.
Now, of course, Japanese people smile. Of course, Americans smile. And sometimes the reasons for smiling are exactly the same. When you're happy, you know, when you're full of joy, when you want to be friendly. You know, there are a lot of similar reasons in both cultures. But then the paths begin to diverge a little bit, I think. Smiling is emphasized and highly valued in American society because it is a sign of friendliness. You know, as you mentioned, a sign that you're not hostile, that you are willing to, you know, talk to people, that you're approachable, that you want to connect with them to build a good relationship. And a smile is seen as a very important way of doing that, important sign that you can show. And this, I think, is connected to the idea that Americans tend to be a bit more informal than Japanese are in many different situations, whether that's at work or outside of work. And smiling is just one example of that kind of casual behavior that puts people at ease in the States. Where I think in Japan, actually I've always been interested in the many different meanings behind the so-called Japanese smile. There's that interesting expression in Japanese, the nigawarai, right? So for that, like, what would you say is the meaning behind the nigawarai, the bitter smile, I guess you could say?
Well, it could carry a lot of different connotations, I suppose. You know, you sometimes, when you're in trouble, you try to sort of fake it by smiling and don't like to show that you're in trouble.
Exactly, right?
You know, that's one of the implications of grinning or smiling when you're in trouble. And for a similar reason, I suppose, when you're sad, you try to hide it. Particularly, I think it's true of Japanese men because, you know, masculinity is important, and in that you're not supposed to show your weakness.
Oh, right.
That you're sad to other people. So instead, you grin or smile and try not to show the weak side of you.
And I understand that some people will smile when they're embarrassed as well here.
That's true. Yeah.
And, you know, this can be very confusing, I think, to a lot of Americans who, you know, I mean, for some Americans, they will have what we might call a forced smile. You know, you try to look happy even when you're disappointed.
Right.
But generally speaking, you know, this idea of that kind of embarrassed smile or the smile when you're uncomfortable can be quite confusing for Americans. They can definitely misinterpret it. They may think that the person is actually happy about what they're saying, rather than actually disagreeing with them. But they're so uncomfortable, they're just putting on this forced smile. This is something, yeah, definitely that creates some misunderstandings. And it's interesting because if you do pick up a book about, for example, doing business in Japan or living in Japan, it's one of the things that does pop up from time to time. You know, advice that's given to Americans. Don't misinterpret the Japanese smile.
さてですね。前回も私は自分ではうまくできないけど、こうしなきゃダメだよってなことを言っている例としてアイコンタクトを挙げたんですが、今回も同様にですね、自分ではうまくできないのに、こうしなくちゃダメだよと言っているもう一つの例、それはスマイルなんですね。まあこれは言葉ができなくても、フレンドリーであると。敵意はないぞ。 そういうサインを相手に送ることができる重要な非言語的ノンバーバルなコミュニケーションのサインだと思うんですよね。アメリカ人も日本人もそれぞれにスマイルの価値観とか意味があると思うんですけど、アメリカでは特にやはりですね、スマイルっていうものがハイリーバリューって言いますかね、非常に価値があるものだ、意味がとても重要であるというふうに考えられているわけなんですね。それはやはりスマイルすることによってその人はアプローチャブルだってね。人によってはどうですか、皆さんもですね、むっつりとか怖そうな顔してたらちょっと話しかけにくいですよね。その逆がアプローチャブルです。At ease、 相手をですね、まあ緊張させないで気楽にさせますよね。こういうのがやはり重要なことなんですね。それに対して日本人の独特のスマイルっていうんですかね、ジャパニーズスマイルっていう言い方を時折しますね。場合によってはミステリアスというですね、言い方をされることもある。で、それはなぜかっていうと、困っているのに、あるいは悲しいはずなのに、なんでニヤニヤするんだろう。まあ、forced smile っていう英語の表現が使われました。つまり自然に湧き出てくる笑いじゃなくて、何か無理して作り笑い、これは英語では面白い方するなと。フォースとスマイルか、なるほどなって。フォースっていうのは無理強いするっていう意味ですから、フォースとスマイルっていうのは、まあ無理に作ってる笑いということになるんだと思うんですね。ただスーザンさんがやっているようなクロスカルチュラルな実際のセミナー、ワークショップやってますからね、おそらくそういうところなんかでも日本人のこのスマイルっていうのを誤解しちゃいけませんよとね、ちょっとニヤニヤっとしたからといって本当に楽しくて笑ってるわけじゃないことがよくあるんですよと、そういうですね、こともアメリカ人も日本人のその笑い、あるいはスマイルについて認識が広がっていると、まあこういうことですね。まあお互いにできるだけ自然なスマイルが出るようになると一番いいと思いますけどね。私今そう言いながら自分自身にこうやって言ってんですね。どうもね。はい。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is to crack a smile. Now to crack a smile just means to smile, or it can mean to begin to smile. So you could say, Kim may seem serious at first.But it's not too hard to get her to crack a smile.
さあ、C-R-A-C-K, crack. Crack a smile っていうんですが、これはまあ crack っていう動詞がわははって笑う時に使われたりもします。Crack a smile で微笑むという、これ意味なんですね。ですから、ただ smile を動詞に使う用法だけじゃなくて、動詞を crack にして crack a smile という表現もぜひ今回は覚えたいですよね。もう一度例文です。
Kim may seem serious at first, but it's not too hard to get her to crack a smile.
ですね。ちょっとね、とっつきにくい印象がある人でも、笑うと結構可愛かったりなんかするってことありますよね。Alright, the second one.
Okay, the next one is to smile from ear to ear. Now, I think this one may be easy to imagine. It's to have a big smile or grin on one's face,or to appear very happy about something. So, you could say, Abby was smiling from ear to ear after hearing the good news.
これはね、from ear to ear っていうんですかね、こっちの耳からこっちの耳まで、すごいね、そんなに笑っちゃうのって、笑ったってそんなにね、口は開かないだろうっていうんですけど、from ear to ear っていう表現で私は何を急に思い出したかっていうと、子供の頃に見たですね、怪病映画でですね、猫のお化けが出てきてですね、これがメイキャップがですね、女のお化けなんですけど、すごいんだ、もう真っ赤な口紅でですね、本当に耳から耳までっていう、叫んばかりの、そういうメイキャップでね、今、それを急に思い出してしまいましたが、まあ、そのくらい見事なスマイルと、ね、ニカーっていうスマイルと、こういうことですよね。では例文です、もう一度。
Abby was smiling from ear to ear after hearing the good news.
というわけですよね。たまにはそのくらい気持ちよくスマイルしてみたいということでね、皆さんも今日はクラチュラルセミナーの後、ね、ぜひスマイル。Alright, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチュラルセミナー。
Sponsored by Olympus.
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくはvoicetrek.jp にアクセス。さあ、これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。Olympus.